それでは本日のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。マルコの福音書4章の35節から41節をお読みいたします。マルコの福音書4章の35節から41節です。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大波になった。イエスは彼に言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。本日はこの箇所から、なぜ私だけが苦しむのかのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今日の説教題は一月ほど前に自分でつけたものです。まだ聖書を丁寧に読んだわけでもないのに説教の題をつけるというのはいつも無理があるなと思っています。なぜその時こういう題にしようと思ったのか、いろいろこう考えるわけですが、自分のことで恐縮ですけれども、この1週間私自身非常に心苦しい1週間を過ごしてきました。もう頭の上に大きな岩があって、それがのしかかってちっとも取れそうにない。水曜日聖書の学びをしてお祈りをする集まりがあります。まあ、そこで今詩式をしてくださった下泊さんと始まる前にちょっとお話をしていました。仕事に行く前に気が重たくて眠れなくなることがある、そんな話をしていたんですが、下泊さんがこんなことを言われました。とても気持ちが重たくて眠れなくなったとしても、私たちはお祈りすることができるので、そういう時はお祈りして神様に委ねて出かけるようにしています。その言葉はまるで私自身に言われている言葉であるかのように、こう聞きながら、そうだな、祈る必要があるな、そんなことを考えさせられました。My God, my all、 我が神我がすべてよという祈りがあります。アシジの修道士フランチェスコの祈りです。時々私はまるで念仏でも唱えるようにブツブツとその祈りの言葉を繰り返すことがあります。我が神我がすべてよ、我が神我がすべてよ、私の神主よ、あなたは私のすべてです。あなたが私のすべてだから、私の今も抱えている問題をすべて神様にお任せします。心からそういうふうに祈ることができるようになるまで何度も何度も祈ります。 なぜ私だけが苦しむのか。私たちは時折このように叫びたくなる時がやってきます。なぜこんなことが私の身に起こるのか。主はこのことをお許しになるのか。残念ながら私たちは毎日平安で喜んでいつも安全で生きていられるというそういう生き方を保証されているわけではありません。今日の聖書の箇所はまさにそのような弟子たちの叫びが記されています。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。この38節の言葉は現実の問題の大きさを物語っています。このマルコの福音書の今日の箇所35節から5章にかけては4つの奇跡の話が順番に書かれています。先週までお話をしたところは5つの例え話が記されておりました。もう忘れになったかもしれませんけれども、先週は26節以下のところで、ここでは種は寝ている間に人知れず成長するというそういう例え話を主イエスがなさいました。神の国、天の御国、神様が私たちに一緒にいてくださって私たちの生活を支配してくださるというのは、それはまるで種が私たちの知らないところで成長しているように、私たちが全てを委ねてしまっているところで神様は働いてくださる、そんな話をこの前になさっているわけです。夜は寝て朝は起き、そんな言葉が出てくるんですが、この時代の聖書の時代の人たちは一日の始まりは夜でした。さあ一日始めるぞというと眠ったわけです。まず神様に任せて眠るところから、神様が最初に働いてくださるということを毎日自分たちの生活の中で経験をしていました。神は眠っている間に働いていてくださる。その神に信頼して委ねるときに神に語られた言葉が実を実らせる、そういうお話をこの前のところで主イエスはなさったわけです。そして今日の35節のところで夕方になった、また新しい一日が始まる。その夜、主イエスと弟子たちは船に乗り込んでどこか他のところに行こうとしていたようです。この時嵐が起こる、突風が吹いて船が沈みそうになる。まさにここで弟子たちがさっき聞いた話がちゃんと分かっていますかということをテストされているかのような出来事がここで起こるわけです。先日出た新改訳2017というのがありますが、それでどういうふうに書かれているのかちょっと紹介してみたいと思います。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。今度の新しい翻訳はもうちょっとイメージしやすい言葉になっているんですが、激しい突風が起こって波が船の中に入り、船は水でいっぱいになった、そういうふうに訳しています。 何年か前のことですけれども、夏に岡山にあります製薬教団の青年のキャンプの講師に呼ばれて岡山まで行ったことがあります。そのキャンプ場は牛窓といいまして、この向こう側に四国が見えてですね、もう海の隣にある非常に綺麗なキャンプ場でした。海の上にこう崖があって、その崖の上のところにこうキャンプ場があるわけです。でその崖を降りていくと砂浜があって泳ぐことができる、私は泳ぐのがあまり好きではありませんので、なんとか泳がない方法はないかなと思ってボートが置いてありましたので、ボートを借りてちょっと沖に出てみました。他に3人の青年の男の子たちも一緒で、4人で船に乗って遊んでいました。もう夕方になったので戻ろうと思って船を漕いで戻ろうとしたんですが、その時に引き潮になりました。でほとんどこう海というものを知らないので、引き潮というのがどんなに恐ろしいのかということをそれまで知らなかったわけです。船をどれだけ漕いでも進まないで、どんどんどんどんこうぼーっとしてるとこう沖の方に出てしまう。これはまずいということで、もうひたすらもう全力で船を漕いで、幸い男が4人でしたので、もう当番でもう必死になって、もう一生懸命漕いでやっと5センチ前に進むというような感じで、こう2時間ぐらい漕いで戻ってきたんです。で途中でなんかもっときっと上手な船の漕ぎ方があるに違いないと思いまして、斜めに行ったらもうちょっとうまくいくんじゃないかと、誰かが言い出しました。でこう斜めに船を進めますと波をかぶってしまうんですね。で船というのは波に対して絶対正面を向いていないと、横向きになると波をかぶるのでひっくり返ってしまう。誰もライフジャケットをつけていませんし、私も泳げませんので、こんなところでひっくり返ったらもう話にならんと思って、もうとにかくまっすぐこうもうボートを漕ぐしかない。もう本当に4人泣きそうになりながらですね、こう船を漕いでなんとか戻ってきたわけです。もうこの聖書を読むと、もう船の中に水が入り込んでしまっていて、船の中にまで水がいっぱいになっていると書いてあります。もうそうなったら大騒ぎであったに違いないわけです。幸い主イエスの弟子の中に4人漁師がいます。船のプロフェッショナルですから、彼らはきっと何らかの対応の仕方を知っているんだと思いますが、よく読んでみると他にも船があったようですから、4人いた漁師、2艘船があれば2人は別の船に乗っていると考えられるので、あとはこの船のことについて詳しくない素人の弟子たちがいっぱい乗っているわけです。きっとバケツかなんかで水をかき出すかですね、バケツがなければ手でこうかき出すか、必死のこうありさまだったんだと思います。その弟子たちの慌てようがこの言葉の中に現れているわけです。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。2017年訳では、先生、私たちが死んでも構わないのですか。この弟子たちのこう表情までよくわかるような気がします。その時主イエスは何をしていたのか。28節にこう書いてあります。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。想像してみると随分面白い光景です。主イエスは船の中に枕を持ち込んでいたのかもしれませんけれども、腕枕ではなくてもう完全に寝る気で船の中におられる。頭に枕を置いて眠っている。外は突風、弟子たちは大騒ぎ、船の中は水でいっぱい、決して眠っていられるような状況ではないわけですが、それでも眠っておられたんだとすると、この主イエスという方は相当心臓の強い人なんじゃないかというふうにさえ思えるわけです。船は揺れるし、大声は聞こえるし、 きっと主イエスだって水浸しだったに違いないわけです。それでも枕に頭をつけて眠り続けている。弟子たちが、先生、私たちが死んでも構わないのですかと思わず叫ぶのもよくわかるし、きっと皆さんがこの船にいても同じようになさるんじゃないかと想像します。このままではもうダメだ、死ぬ。相手は自然現象ですから、どうすることもできないわけです。ずうずうしく眠っている主イエスに対して腹が立ってくる。なんという方だ、こんな大変な状況でも決して枕から頭を離そうとしない。一人でも水をかき出すかき手が欲しいのに。弟子たちの中にそういう思いがあったと思います。主イエスはその前に聖書の話をされています。神の国というのは、神が私たちを支配してくださる、一緒にいてくださる、それがどれほど素晴らしいか。それは眠っている間に神の御業が起こるという話を弟子たちは聞いています。けれども、いい話を聞いても目の前の現実の問題にそれが今何の役に立つのかと思うわけです。そういう感覚というのは私たちの中にもあると思います。教会でいくらいいお話を聞いても、自分の生活の中でそれが一体何の役に立つのか、こんなに私の生活は大変でと言いたくなる。泥船ではありませんけれども、泥船に乗り込んで慌てふためかない人はいないわけです。私たちが死にそうでも何とも思われないのですか。そういうセリフは私たちの日常生活の中でどれほど口にされることでしょう。教団の代表役員などという仕事になってしまったために、狭心症の発作が起こるようになってしまいました。神様、私が死んでも何とも思わないのですか。そういうふうに言いたくなる気持ちが私の中にもあります。ここに描かれている弟子と私と私たちは何の違いもないと思います。なおも私にはこういう問題があります、私にはこういう悲しみがあります、神様今ここで困っているんです、これに対して神様、あなたは何とも思わないのでしょうか。こんなに大変なんです。そういうふうに慌てふためきながら、船の中に入り込んだ水をかき出しながら、何とかしてほしいとつぶやく。しかし、そこで私たちが知らなければならないことは、主イエスが何をしておられるのかということです。イミタティオクリスティという言葉があります。ラテン語です。キリストに習いてというふうに日本語では訳されました。一冊の本につけられた名前です。クリスチャンの生き方、キリスト者というのは、キリストを見習って生きる、キリストのように生きることが私たちに求められている生き方、イミタティオクリスティ、そういうふうに言い続けながら、教会の人たちはずっと、私たちが見るべきは主イエスキリスト、主イエスのように生きる。じゃあここで私たちはどうしたらいいのか。主イエスは枕をして眠っておられる、それでいいということなんです。枕をして寝たらいい。自分でその問題に戦おうとしないで、もう神様に任せてしまって眠っていたらいい。その間に神は働くのだと主イエスはその前に語っておられたんです。主イエスはここでわざとらしいほどに 自分の眠る姿を弟子たちに見せておられる。おそらく船の中に水が入って自分も濡れているのに枕をして眠っている。私の姿を見ろと言わんばかりなのです。キリストに習う、それは私たちが嵐を経験するときに自分でできることはちゃんとやろうとまず考えるのですが、そうではなくて主イエスの横に一緒に枕を置いて眠ることができるか、そのことが問われているのです。私たちの問題の解決というのは、例えば船に乗って引き潮で困っているときに何とかお祈りをしたら向こう岸につける手立てを神様がつけてくれるか、あるいはたまたま船が通りかかって私たちを助けて連れて行ってくれるか、そういう方法を神様はきっと与えるに違いないと思うわけです。困った問題があったら、その困っている問題が私が考えているような解決が与えられることが正解だと私たちは決めてしまっています。神の国、神が一緒にいてくださるというのはこういうふうになることでしょうと、もう正解が一つしかないかのように私たちは考えて神に祈る。自分の思っている答えでないと納得できないけれども、主の解決は、神が私たちに与えてくださろうとしている解決は私が想定していることではないのかもしれないということに気づいていなければならないのです。主イエスは弟子たちの叫びで叩き起こされます。それで主はどうなさったのかというと、39節で風を叱りつけ波に黙れ沈まれと言われた、そうここに書いてあります。本当ならこの黙れ沈まれというのは嵐に向かって風に向かってではなくて、きっと弟子たちの方に言いたかったに違いないと私は想像します。大騒ぎしている弟子たちに黙れ沈まれ、けれども主イエスはそういうふうには言わないで、嵐に向かって風に向かって湖に向かって黙れ沈まれとおっしゃる。先ほどまでしていた主イエスの話がちっとも分かっていないで目の前の問題で大騒ぎしている弟子たちに怒るのではなくて、問題の原因となっている風と湖を収められます。その後で弟子たちの方を向いて言われます。40節、どうしてそんなに怖がるのです、信仰がないのはどうしたことです。主イエスはここで弟子たちにはっきりと宣言なさる。信仰がないのか。2017年訳ではこういうふうに訳されています。どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。まだ信仰がない、まだ分かっていない、目の前の問題にだけ、この問題の対処だけを考えて慌てふためいているのは信仰を持っている者の行動ではない、そう主イエスはここで言われる。こんなに厳しい言葉はないのではないかと思います。私自身慌てふためいている中でまだ信仰がないのか、牧師のくせにと言われてしまいそうです。マルコの福音書を順に読んできまして、ここで初めて語られる主イエスの厳しい言葉がここに記されています。もちろん主イエスは弟子たちを突き放したわけではありません。神の国、 主イエスがずっと語っておられる神の国の福音というのがどういうものなのかを身をもって体験させ、信仰が何なのかということをここで弟子たちに分かるようにしてくださっている。神を信じるというのはどういうことなのか、目の前に問題があってもそれを神に任せて寝たらいい、神が解決してくださる、神に全てを委ねることが信仰なのだとここで語られています。最後の41節にはこう書かれています。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。ここを読みになったある方は、この弟子たちは主イエスのことがよく分かっていなかったのかと思われる方があるかもしれません。そう思っても不思議ではないと思います。弟子たちにしてみたら、主イエスは病気を治したり、あるいは立派な教えを聞いて、この人に習ってこの人のように生きていくことができたら良いと憧れながらついていったと思います。けれどもそれは自分で理解できる範囲の中に主イエスを見ているということです。けれども嵐を沈めてしまう主イエスを見て自分のイメージを超えてしまう、この主イエスのスケールの大きさに圧倒されてしまって驚いてしまう。主イエスというお方は私たちの思い描いているものの中に収まるお方ではありません。主が考えておられること、神が私たちに考えておられることは私たちの思いをはるかに超えたもの、どうなるか神様に委ねる、その時私たちが思ってもいなかったような解決があるということを経験するようになる。もしこの嵐の中で弟子たちがじゃあと言ってみんなで枕を並べて眠ったらどうなるか、船が沈んだだろうか。いや、ひょっとして船が沈んだとしてもきっとそれでも大丈夫という神様のご計画があるんだということだと思います。あるいは全く理解を超えた出来事が起こって助かる道がある。主に任せて安心して枕をしたらよい、それを信仰という。主イエスは私たちにそのように主を信頼することを私たちに求めておられます。お祈りをいたします。我が神、我がすべてよ、あなたは私たちの神、主です。あなたは私たちのすべてです。あなたは私たちの思いをはるかに超えて高く大きなお方です。私たちは目の前に起こるさまざまな問題に苦しみます。もうそれしか考えられなくなります。心を痛めながら、困った困ったと嘆きながら、本当に手がないのかと思い悩みます。私たちの神、主よ、あなたはこの世界のすべてを支配されるお方です。どうかあなたに委ねることを私たちに学ばせてください。そしてあなたの御心を私たちに行ってください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。